6、10ページから18ページ、令和6年度施政方針。10ページ。本市施政積年のもしくは社会先進的な課題の解決にも完全と踏み出す、令和の都太宰府課題解決予算。楠田大蔵市長が2月27日火曜日、太宰府市議会令和6年第1回定例会にて、令和6年度の施政方針演説を行いました。施政方針とは、これからの施政運営に向けての基本的な考え方と主な施策を示すものです。今回は施政方針の概要を紹介します。はじめに、本日ここに令和6年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変ご多様の中をご参集賜り、厚く御礼申し上げます。この定例会は、令和6年度予算案をはじめ、主要施策並びに条例案などをご審議いただく、ひときわ重要な議会と捉えております。本日、傍聴に来てくれております、来年度入庁予定の内定者の皆さんにとっても、重要な内容であります。議案提案に先立ちまして、まずは令和6年度の施政運営に臨む私の所信を披励し、議員各位や市民のご理解とご協力を心からお願い申し上げるものであります。直近の出来事から触れます。本年の幕開けは大変大きな衝撃で始まりました。元日早々の能登半島地震では多くの命が失われ、今なお多くの方々が避難生活を余儀なくされております。改めてそうした方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。本市といたしましても、職員が石川県穴水町に赴き、被災地支援を行ってくれております。その働きが認められ、先日は視察に訪れた岸田首相より直々にねぎらいを受けたと報告も受けました。今後も息長い支援に努めてまいります。また、毎年のように豪雨被害に苛まれておりますが、現在は逆に深刻な水不足の懸念がございます。昨日、副市長をトップとした太宰府市節水推進本部を設置しましたので、一層の節水を促す啓発活動を強化してまいります。さらには、先日も火災により市民の尊い命が失われました。昨今は救急出動の増加もあり、筑紫野太宰府消防本部でも出動遅れの事例が複数起きています。新管理者としてより一層の信頼確保と使命完遂に努めてまいります。一方、悲願でありました中学校完全給食がスタートしました。子どもたちが満面の笑みで食べる歴史的瞬間に立ち会え、まさに市長、そして政治家冥利に尽きるものとなりました。皆様のご理解、ご協力に心より感謝申し上げます。最新のアンケートでも、保護者は8割以上、子どもたちも約6割が満足との結果が出ました。昨日、宮間市で痛ましい事故が起きてもおりますので、今後も最新の注意を図りながら進めてまいることをお誓いし、本題に入ります。令和6年度の当初予算案は、楠田市政2期目の公約、令和の都、さらに羽ばたく太宰府、課題解決先進都市を目指して、に基づき、最終年度を迎える第2期、町、人、仕事、創生総合戦略、町づくりビジョン、の集大成を念頭に置きながら、本市施政積年のもしくは社会先進的な課題の解決にも完全と踏み出す、令和の都太宰府課題解決予算と銘打ちました。従来の総合戦略の重点の中でも、危機管理の徹底強化、子ども真ん中の施策展開、市民と交流人口、関係人口の相互発展、新しい公共をテーマとした仕組みづくり、再出入一体改革の推進という市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決を最重点事項と位置づけ予算化した結果、 昨年度を 3.8% 上回り、本市初の大台となる300億円を上回る予算案となりました。こうした総額を可能としたのは、歳入面において、市税は現政権による定額減税分の影響を除けば、3億円余りの増加が見込まれ、ふるさと納税も20億円の大台を見込むことから、合わせて100億円を大きく超えるところまで大幅増加してきたことが挙げられます。このため、自主財源の割合も 42.7%、減税の影響を除けば 43.8% と、かつてと比べかなり充実してきました。それでは、令和6年度予算案について、市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に踏み出すための最重点事項、5項目を中心に説明してまいります。また、新たな試みとして、関連する複数の事業を一つのパッケージとしてまとめることで、より明確かつ分かりやすい重点メッセージとするとともに、組織縦横断的に取り組み、より効果を高めていくことを目指しています。11ページ。1、危機管理の徹底強化。まず、1項目目、危機管理の徹底強化についてです。これからの時代は、常に災害や犯罪などの危機があると認識し、大規模な自然災害などから、市民や観光客などの生命財産を守るための体制の整備、訓練及び情報発信などを徹底強化していくことを目指し、約3億6千万円を計上しております。その中でも、まず地震災害をはじめとした災害対応パッケージを設定し、約1億円の予算を計上しています。年始の能登半島沖地震でも明らかなように、地震をはじめとした大規模な自然災害の際、やはりトイレの問題が切実であり、加えて市民や観光客などの生命財産を守るための体制の整備、訓練及び情報発信などを複数の事業を通して組織縦横断的に取り組むことが大切です。具体的には、まず災害対応トイレトレーラーの導入についてです。大規模災害が発生した場合のトイレ不足を解消するため、安全で衛生的で機能性の高い災害対応トイレトレーラーを導入し、災害発生時への備えを強化してまいります。また、全国で災害が発生した場合には、本市のトイレトレーラーを派遣して支援することを可能とします。次に、観光案内所周辺における観光・防災・情報発信用電光掲示板の設置についてです。気候変動等の影響により、我が国の災害は激甚化・頻発化の傾向があり、自然災害のリスクが上昇しています。このような中、災害発生時に災害・防災情報等をリアルタイムに伝え、本市を訪れた観光客や外国人、聴覚障害者などの生命財産を守るため、観光案内所周辺に観光防災情報発信用電光掲示板を設置し、災害発生時への備えを強化してまいります。次に、地震災害対応訓練についてです。能登半島地震などの教訓から、大規模地震や災害発生直後における初動対応の重要性、今後の備えをさらに確かにするために、地震災害対応訓練を実施します。このような訓練を積み重ねることにより、災害発生時に可能な限り被害を軽減するとともに、市民の防災意識の醸成、職員の災害対処能力の強化などを図ってまいります。また、警察、消防、自衛隊などとの連携強化による防災力の向上にも引き続き取り組んでまいります。次に、防災備蓄機能の強化についてです。大規模な災害が発生した場合に、乳幼児や高齢者、障害者など様々な方が数多く避難されることが予測されるため、そのニーズに対応できるよう備蓄品を適正に管理し、 計画的な購入を行ってまいります。特に能登半島地震においても課題であったトイレ不足について、今回簡易トイレの購入を計画しているところです。また指定避難所、福祉避難所などへの備蓄品の整備も進め、さらなる分散化に取り組んでまいります。次に一体的情報発信の検討についてです。現在も市からの情報をさまざまな手段で発信していますが、市政情報、観光情報、防災情報に加え、災害時における情報の発信も含めた一体的な情報発信について検討を行ってまいります。次に木造戸建て住宅性能向上改修等促進事業についてです。能登半島地震なども教訓とし、木造戸建て住宅の耐震化等をさらに促進するために、本市に存在する木造戸建て住宅に対して耐震化等に関する補助金を増額し、地震に強く安心安全な街づくりを目指してまいります。次にブロック塀等撤去促進事業についてです。地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や通学路、避難路等の安全性を確保するために、道路に面する特に危険なブロック塀等の撤去工事に関する補助金を増額し、災害から命を守る対策を進めてまいります。以上の事業を地震災害をはじめとした災害対応パッケージとして連動して取り組んでまいります。その他の事業について説明してまいります。まずため池の防災対策推進についてです。ため池の堤体の劣化状況や耐震等に関する調査において、劣化や耐震性能の不足が確認されたため池の護岸及び堤体の改修工事等を計画的に実施してまいります。また、堤防が決壊した場合を想定したハザードマップを市民に広く周知し、災害発生時の迅速な行動へとつなげ、防災・減災意識の向上に努めてまいります。次に、消防団活動支援事業についてです。地域に密着し、市民の安心安全を守るという重要な役割を担う消防団員について、団員数が減少している状況を踏まえ、消防団員の年額報酬及び費用弁償を改定し、地域防災力向上のため消防団の維持確保に努めるとともに、危機管理の強化を図ってまいります。12ページ。次に通学路交通安全対策の推進についてです。関係機関合同による通学路の点検結果に基づき、自転車利用が多い通学路の対策工事などを行い、峠工事における児童生徒の安全の確保に取り組んでまいります。次に地域見守りカメラの増設についてです。本市では犯罪等の予防を目的として地域見守りカメラを設置していますが、通学路危険箇所要望等を踏まえて、新たな箇所に地域見守りカメラを設置し、安心安全な街づくりを推進してまいります。次に飲酒運転撲滅運動の推進についてです。令和6年度も市民を対象とした飲酒運転撲滅講演会などを継続して、社会全体で飲酒運転をさせない環境づくりの必要性を改めて認識し、飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、見逃さない環境づくりを推進してまいります。次に、点字ブロックの整備促進についてです。令和発祥の地、太宰府政庁跡の玄関口となる観世音寺土地区画整理事業61号線、通称須崎大通りの点字ブロック設置工事を実施します。その後についても計画的に整備を進め、あらゆる人が気兼ねなく安心して訪れることができるまちづくりに取り組んでまいります。以上、担当は以下でした。
2、 子ども真ん中の施策展開。次は2項目目、子ども真ん中の施策展開についてです。子どもを令和の都太宰府の宝として真ん中に位置づけ、生きることをサポートし、すくすくのびのびと成長できるよう、さらなる居場所や出番作りなど、子ども施策を推進していくことを目指し、18億円余りを計上しております。その中でもまず、給食パッケージを設定し、4億円余りを計上しております。悲願の中学校完全給食を1月10日からスタートし、子どもたちの育ちへの切れ目ないサポートは整ってきましたが、令和の都太宰府の宝として真ん中に位置づけるにはさらなる後押しが必要と考えます。具体的にはまず小中学校給食費の助成についてです。子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に1億円余りを計上して、小中学校給食費の3割を助成します。これにより物価高などの影響が続く中でも、令和の都太宰府の宝である子どもたちが安心して栄養バランスの取れた食事をとることができるよう支援してまいります。また合わせて青森県が県全体で無償化を提案されたようでありますが、国県による給食無償化への呼び水にもしてまいりたいと考えております。次に中学校給食の実施についてです。恩師の悲願であった全員喫食による中学校完全給食について、令和6年1月から開始いたしました。引き続き小学校と連携しながら、小中学校9年間を通じた食育を推進するとともに、物資の安定供給や衛生管理の徹底など各学校の運用を軌道に乗せ、安心安全な給食の提供ができるよう継続して取り組んでまいります。次に、小学校給食の実施についてです。中学校完全給食の実施に合わせ、中学校と連携しながら小中学校を通じた食育を推進するとともに、引き続きチャレンジクッキングや友好都市姉妹都市記念給食など、児童の食への興味関心を高める活動の充実を図ってまいります。以上の事業を給食パッケージとして連動して取り組んでまいります。2つ目の引きこもり・不登校等対策パッケージにも1億円余りを計上しております。長いコロナ禍の影響もあり、子どもたちの不登校や引きこもりの高齢化などがさらに社会問題化する中、全世代的に生きることをサポートし、居場所と出番を作ることがますます重要だと考えます。具体的にはまず、地域の居場所づくり推進事業についてです。地域の居場所づくりの新たな取り組みとして、子どもから高齢者、不登校児童、引きこもり者、障害者など地域の方々が気軽に安心して参加できるコミュニティ食堂を開催する団体に助成を行う制度を開始し、みんなが集える居場所づくりに取り組んでまいります。さらにコミュニティ食堂の開催に合わせて、市が実施する事業の一部を地域の身近な地区公民館等で実施し、様々な関係機関や団体と連携することで、すべての人の居場所や地域課題の早期解決につなげ、地域コミュニティの活性化を推進してまいります。次に、不登校児童生徒支援の推進についてです。小中学校の不登校児童生徒は、コロナ禍以降、全国的に急激に増加しており、本市ならではの不登校児童生徒の支援にさらに力を入れて取り組んでまいります。不登校児童生徒の支援を行うサポートティーチャー ST を増員し、 すべての小中学校にサポートルームを設置します。また、スクールソーシャルワーカー SSW を増員し、すべての中学校ブロックに配置します。不登校児童・生徒の対応をはじめ、在宅学習やフリースクール利用者の対応、子どもたちが安心して過ごせる居場所の確保に取り組んでまいります。13ページ。次に、子どもの居場所づくり事業についてです。子育て支援の取り組みとして、令和5年度に開設いたしました、家庭や学校に居場所がない子どもの第3の居場所を継続して運営し、不登校の子どもや家庭や学校生活に困難を抱える学齢期以降の子どもたちの安心安全な居場所づくりを行うとともに、進路等の相談支援、食事の提供等を行い、適切に関係機関につなげていくなど、地域全体で子どもを育てる社会を目指してまいります。次に、孤独・孤立対策の推進についてです。引きこもりの長期化、高年齢化、親の高齢化などが進む中、孤独・孤立対策を進めるため、地域の支援者などを対象とした引きこもりへの理解促進の研修会を実施するとともに、関係機関と連携して相談会を実施してまいります。また、関係機関に対しアンケートを実施することで、家庭内にいる引きこもり者の実態把握などに努めてまいります。次に、自殺対策事業についてです。まず、自殺対策を生きるサポートと位置づけ、健康や生活、家庭などの様々な悩みを抱え、心が落ち込んでいる方などに対し、精神科医と連携して、心の健康に関する相談窓口を設置することで、一人一人に寄り添った相談体制の充実を図ってまいります。また、自殺の危険を示すサインに気づき、声かけや見守りなどの対応を行い、必要な支援につなぐゲートキーパーを養成する研修を行い、支援体制の充実を図ってまいります。次に、全世代交流フリースペースの活用推進についてです。令和4年12月に、生き生き情報センター1階にオープンした全世代交流フリースペースは、すでに子ども・学生の自習スペースとして大いに利用されており、高齢者向け e スポーツ体験会では、子ども・学生と高齢者の世代間の交流が実現するなど、全世代の皆様に親しまれる場所として好評をいただいています。引き続き、全世代の交流ができる場所として、さらに定着するよう、フリースペースの有効活用を図ってまいります。以上の事業を、引きこもり・不登校等対策パッケージとして連動して取り組んでまいります。3つ目の、世界に羽ばたく人材育成パッケージには、4000万円余りを計上しております。待望の大谷グローブが小学校に届くなど、子どもたちの夢は大きく広がります。令和の都、太宰府から世界に羽ばたく人材をさらに育成するべく、予算額やメニューを格段に充実させました。今後も、令和の都、太宰府応援大使のお力もお借りしながらサポートを続けます。具体的にはまず、学生まちづくり課題解決プロジェクトについてです。小学校から大学までの児童生徒学生から、本市の課題解決につながる提案を受け、子ども学生未来会議の場などで議論し、まちづくりに実際に反映する新たなプロジェクトを立ち上げます。この取り組みを通じ、子どもや学生のまちづくりへの関心を高め、令和の都、太宰府から世界に羽ばたく人材の育成を図ってまいります。次に、九州国立博物館ツアーズについてです。市立小中学校の児童生徒に本市が誇る九州国立博物館の特別展を観覧する機会を新たに設けます。 世界中の様々な文化に触れながら学習することで、グローバルな視点を持った子どもを育て、世界に羽ばたく人材育成を推進するとともに、九州国立博物館とのさらなる連携を図ってまいります。次に、学力向上への取り組み推進についてです。子どもの学力育成を目指して、小学校から中学校につながる本市独自の学習の取り組みとして、マスターノート太宰府を作成し、日常的に児童生徒が復習に活用することで、学習したことの定着を図り、基礎的学力の向上に取り組んでまいります。次に、スケートボードパーク等の整備についてです。2021年に開催された東京オリンピックで注目を集めているスケートボードですが、国内では施設の数が少ない状況にあります。今後さらに人気が高まり、施設の需要が予測されることから、松郷体育館一帯を修繕し、スケートボードパーク等を設置して有効活用し、安心安全に楽しむことができる環境を整備することで、オリンピックを目指す若者や世界に羽ばたく人材の育成を推進してまいります。次に、子ども学生美術展世界に羽ばたく人材育成表彰についてです。市政施行40周年記念事業の一環としてスタートしたこの取り組みを、令和の都太宰府らしい時代を担う若い才能を検証し育成する取り組みとして、令和6年度も推し進め、若い皆さんの目標とされる美術展及び表彰に進化させてまいります。その他にも、全国大会に出場する子ども学生等への支援や、高校・大学連携の強化、友好都市・姉妹都市学校との連携予算なども活用してまいります。以上の事業を世界に羽ばたく人材育成パッケージとして連動して取り組んでまいります。14ページ。4つ目の安心の産前産後ケアパッケージには約1億円を計上しております。子どもたちを令和の都太宰府の宝として真ん中に位置づけるにおいて、産前産後のケアは非常に重要なテーマです。こうした考えのもと、新規事業や従来事業の拡充を思い切って行います。具体的にはまず、産婦健康審査事業についてです。産後うつ病の予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産日から8週に満たない産婦に対し、自己負担健診料に対する助成を行う制度を令和6年度から開始し、安心して子育てすることができる環境の充実に取り組んでまいります。次に産後ケア施設整備費補助事業についてです。妊産婦が市内で安心して子育てを行うことができる環境を整えるため、市内に新たに産後ケア施設を開設する事業者に対し、設備に必要な費用の一部を助成する制度を令和6年度から開始し、すべての妊産婦が安心して健やかな育児ができる環境整備を図ってまいります。次に産後ケア事業の拡充についてです。現在実施している産後ケア事業について、助産師が利用者宅を訪問し、産後ケアを行う居宅訪問、アウトリーチ型と、利用者が助産院に赴き、産後ケアを受ける通所、デイサービス型に加え、利用者が産婦人科等に宿泊して、産後ケアを受ける短期入所、ショートステイ型を令和6年度から開始し、より充実した内容へ拡充を行います。次に、伴走型相談支援及び出産子育て応援給付金の一体的実施についてです。妊娠期から出産子育て期にわたる切れ目のない支援として、様々なニーズに即して、 必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実及び出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るための経済的支援を一体的に実施してまいります。さらに、子育て支援アプリのさらなる機能充実を図り、利便性向上に取り組んでまいります。次に、子ども家庭センターの充実についてです。児童福祉に関する子ども家庭総合支援拠点の機能と、母子保健に関する子育て世代包括支援センターの機能を統合した子ども家庭センターを令和6年2月に開設いたしました。令和6年度は現在実施している子育て短期支援事業について児童の保護者が疾病などにより児童を養育することが一時的に困難になった場合に児童養護施設等に預けることができる児童の対象年齢を拡充するなど、事業の充実を図ってまいります。その他にも、初回産科受診料の支援や、多胎妊娠妊婦の健康審査支援、子育て世帯訪問支援、新生児聴覚検査予算などを活用してまいります。以上の事業を、安心の産前産後ケアパッケージとして、連動して取り組んでまいります。その他の事業について説明してまいります。まず、子どもの権利条例の策定についてです。本市の子どもたちが安心して健やかに育つことができるように、児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利を保障する観点から、子どもの権利条例の制定を進めてまいります。次に、子ども医療費助成の拡充についてです。子育てにかかる経済的負担軽減策の一つとして、子ども医療費の助成をあらゆる世代で充実させるとともに、新たに高校生世代まで拡充し、子どもの保険の向上と福祉の増進を図ってまいります。次に、学童保育所増設事業についてです。児童数の増加等により、学童保育所の教室が不足していることから、太宰府東小学校と太宰府西小学校に増設整備し、児童の健全育成及び保護者が安心して子育てと仕事の両立を図ることができる環境を整えてまいります。次に、教育 DX 推進事業についてです。児童生徒の学力や日常的な心身の健康状態など、多様な情報のデータ化、分析を行うために、公務支援システムを導入し、教育 DX の取り組みを推進してまいります。この取り組みにより、統合的なデータを参照することで、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実、学校経営判断の迅速化や適正化、さらには教職員の働き方改革につなげてまいります。次に、太宰府小学校長寿命化改良事業についてです。太宰府小学校の教室棟と屋内運動場について、建物の耐久性を高めるとともに、多様な学習形態への対応が可能となるよう、環境性能の向上や施設の改修を進めてまいります。また、屋内運動場につきましては、避難所にも指定されていることから、利用者が安心安全に利用することができるよう、空調設備を整備してまいります。次に、学校施設バリアフリー化等施設整備事業についてです。すべての児童生徒が、安心安全な学校生活を送ることができるように、太宰府東小学校にエレベーターの設置を進め、学習環境の整備を行います。また、屋内運動場についても、誰もが安心安全で快適に利用することができるよう、 トイレの洋式化を行うとともに、多目的トイレの整備も実施してまいります。次に、放課後子ども教室の拡充についてです。放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを行い、多様な体験活動ができるように、3つの小学校において、地域コーディネーターを中心に、地域人材や市内大学生の協力のもと実施しています。令和6年度は、実施校を拡充するとともに、地域住民や大学生等からなる地域活動サポーターの積極的な参画を促してまいります。次に、文化芸術振興事業についてです。様々な人が文化芸術に関心を持つきっかけを作り、身近で親しみやすい文化芸術に触れる機会を提供するため、民間等の支援を受けて、プロの演奏家によるコンサートをプラムカルコア太宰府で実施いたします。また、応援大使を活用した企画も計画し、令和の都太宰府の魅力を広く発信してまいります。その他にも、本年度達成した待機児童ゼロを引き続き実現するための取り組みや、保育所への ICT 導入推進、届け出保育施設への運営支援、水木小学校管理棟ほか改築工事、太宰府西小学校管理教室棟長寿命化、学業院中学校整備計画の策定、史跡水辺公園屋外プール改修などの事業を着実に進めてまいります。以上、担当は広実でした。
15ページ。3、市民と交流人口、関係人口の相互発展。次は3項目目、市民と交流人口、関係人口の相互発展についてです。住まう人も訪れる人も共に喜び合える町として、交流人口、関係人口からの経済税収効果を飛躍的に高め、市民メリットを体感できる仕組みを作ることを目指し、約13億5000万円を計上しております。その中でも、まず交流人口、関係人口による経済税収効果パッケージを設定し、12億円余りを計上しております。本市のネームバリューを生かし、シティプロモーションなどを積極的に行うことで、就任時4000万円であった寄付額が本年度18億円、45倍増に達しそうな勢いのふるさと納税は、まさしく交流人口、関係人口による経済税収効果向上の象徴といえ、こうした果実を市民に積極的に還元していくことが重要です。具体的には、まず、令和改元5年記念についてです。新元号令和のご縁をいただいてから5年を迎えたことを記念し、令和の都、太宰府の魅力を改めて市民や本市を訪れる観光客の皆様にお伝えすることを目的に、令和文化会議の令和6年度版などの令和改元5年記念事業を行います。また、令和万葉に関する研究、情報発信に取り組んでいくために、仮称令和万葉館の設置についても調査研究を行ってまいります。次に、観光回遊ルートの拡充についてです。外国人観光客のニーズが高い日本の歴史や文化、自然、生活様式といった地域資源を生かし、地域のアクティブシニアをおもてなし人材とするインバウンド向け体験メニューを産、官、学連携により造成してまいります。また、太宰府天満宮周辺の観光客を太宰府政庁跡をはじめとする史跡文化財や観光施設に誘客する仕組みを構築し、多地点回遊による観光消費を促してまいります。さらに、 宿泊やナイトタイムなど様々な時間帯に向けたコンテンツを発掘し、地域の事業者と連携した丸一日滞在向け観光メニューの造成を行ってまいります。次にユニバーサルツーリズムに係るモニターツアーの実施についてです。年齢や性別、国籍、障害の有無などに関係なく観光を楽しめるユニバーサルツーリズムの理念を本市観光にも積極的に取り入れるため、観光地域における実地検証による課題の抽出及び本市のユニバーサルツアー実証実験を実施してまいります。次にふるさと納税の推進についてです。令和6年度につきましても、競争力のある返礼品の拡充、積極的な営業活動などにより、寄付額20億円の大台を達成するとともに、より有効な市民への還元に取り組んでまいります。次に、まほろば号改革についてです。まほろば号は平成10年の運行開始以来、路線の拡大と運賃の値下げを行ってまいりましたが、昨今の物価や燃料費の高騰、乗務員不足などにより、経営環境は著しく厳しさを増していることから、ダイヤの改定を実施してまいります。一方、市民の移動手段を確保するという観点も踏まえつつ、交流人口、関係人口との相互発展を目指し、今後のまほろば号の持続可能な運行のため、路線や時期などによって負担を変更する料金体系の見直しを検討してまいります。その他にも、史跡の先進的多用途活用や、日本遺産の広域連携推進、先端技術を用いた文化財の活用などの予算を活用してまいります。以上の事業を交流人口、関係人口による経済税収効果パッケージとして連動して取り組んでまいります。次なるオーバーツーリズム対策パッケージには約8600万円を計上しております。本市を代表する積年の課題として観光公害、いわゆるオーバーツーリズムの問題が挙げられます。他市に先駆けて開始した歴史と文化の環境税導入をはじめ、これまでも積極的に取り組んできましたが、国、県とさらなる連携を図るべく、観光庁のオーバーツーリズムの未然防止、抑制による持続可能な観光推進事業への申請も進めております。具体的には、まず、交通情報案内システムの充実についてです。本市の課題である渋滞の緩和を図るために導入した交通情報案内システムについて、令和5年度から実証を行っている駐車場満空情報自動判定を実装して、機能を充実させ、観光客の駐車場利用の分散化と公共交通の利用を促します。また、市民が交通情報案内システムを利用することで、渋滞の回避につながるよう、利用促進に取り組んでまいります。次に、マルチモーダルサービス導入実証事業についてです。複数の交通手段を最適に組み合わせ、検索、予約、決済などを一括で行うサービスである、MaaSを導入することで、通院、買い物や観光などの目的地への移動ニーズに対応し、利便性の高い生活や観光の実現、地域活性化に取り組むとともに、住まう人と訪れる人の公共交通の利用を促進することで、渋滞の緩和を図ってまいります。次に、オーバーツーリズム対策事業についてです。本市における観光需要は急速に回復し、賑わいを取り戻している一方、観光客が集中することにより様々な弊害が起きる、いわゆるオーバーツーリズムが課題となっています。 観光客の受け入れと市民生活の質の確保を両立しつつ、持続可能な住まう人も訪れる人も共に喜び合える街づくりを実現するため、年末年始などの観光客が多数来訪する時期に臨時駐車場、臨時トイレの設置や交通誘導員の配置、外国人観光客が多数来訪した際の対応などのオーバーツーリズム対策を歴史と文化の環境税を活用して実施してまいります。16ページ。次に、市民も観光客もメリットを体感できる美化活動の推進についてです。本市を訪れる観光客の大幅な増加は本市経済にメリットをもたらす一方、市民生活や自然環境に悪影響を与える側面もあります。観光客だけでなく市民も利用する史跡地の草刈り、トイレ清掃、幹線道路周辺の清掃、樹木管理などの環境整備を歴史と文化の環境税を活用した市民と観光客双方がメリットを体感できる取り組みとして実施してまいります。次に、地域公共交通計画の策定についてです。持続可能な都市構造への転換と利便性の高い公共交通で結ばれたコンパクトプラスネットワークのまちづくりを進めるため、地域公共交通計画を策定し、公共交通の利便性向上に向けた路線や運賃の最適化について検討を行ってまいります。また、関係事業者などとの連携を進め、地域に必要な移動手段の確保に新しい公共の視点も交えて取り組んでまいります。次に、総合交通計画の改定についてです。アフターコロナによる移動需要が回復傾向にある一方、人々の行動変容や輸送に関わる運転手の労働環境など交通分野を取り巻く環境の変化が見込まれています。こうした社会情勢の動向を踏まえながら、渋滞の緩和や安全な交通環境の実現に向け、総合交通計画の改定と自転車活用推進計画の策定について、引き続き検討を重ねてまいります。また、公共施設の使用料やまほろば号の運賃など、利用者からの料金と公費負担の適正化の観点を踏まえ、市民と交流人口、関係人口の料金設定に差を設け、市民メリットを体感できる仕組みの検討を進めてまいります。以上の事業をオーバーツーリズム対策パッケージとして連動して取り組んでまいります。その他の事業について説明してまいります。まず、令和発祥の都、太宰府梅プロジェクトの推進についてです。梅プロジェクトにつきましては、太宰府梅園構想のもと、史跡地を中心にさらなる梅の植栽を行うとともに、産業規模の拡大に向けた梅の安定供給の手法について検討を進めてまいります。また、令和の都太宰府の中核事業として、真の梅の町を目指し、市内外の事業者などとも連携した梅に関するイベントを実施するほか、情報発信にも注力し、市一丸となったプロモーションに取り組んでまいります。さらに、梅プロジェクトの発展と梅の町のブランドイメージの確立のために、市民を含む民間による自発的な取り組みの推進について、検討を進めてまいります。次に、太宰府間の活用方法に係る民間活力導入手法検討事業についてです。平成16年10月の開館以来、地域活性化複合施設として地域住民と観光客に親しまれ、利用されてきた太宰府間について、官民連携による民間活力の導入も含めた有効な活用手法の検討を行ってまいります。 次に西鉄沿線活性化協議会共同プロモーションについてです。西日本鉄道株式会社と沿線自治体とで構成する協議会において、地域資源を活用した観光コンテンツの造成や共同 PR を通じた観光交流人口の増加や地域活性化を目指してまいります。また国内外への観光プロモーションを行うために、 FM ラジオを使用した情報発信のほか、訪日外国人向けウェブマガジンなどを使った情報発信を継続的に行ってまいります。次に太宰府館、太宰府展示館、水木館、文化ふれあい館の連携統合についてです。4館共通の周遊マップの作成や、4館とその周辺観光地をめぐるスタンプラリーの実施など、4館の認知度を高めるとともに、一層の回遊性向上を図る取り組みを実施してまいります。また現在の4館の位置づけ、機能整理を行うとともに、4館が周遊観光の拠点としてより有機的に機能する手法について、地域民間事業者と連携し検討を進めてまいります。次に中心市街地の活性化についてです。今後迎える人口減少に備え、持続可能な都市構造への転換を図り、コンパクトな街づくりを実現するため、立地適正化計画の策定を進め、鉄道駅周辺の中心市街地の活性化などに向けた具体的な取り組みの検討を行ってまいります。次に国分坂本地区道路改良についてです。新たな宅地開発による人口増の影響が見込まれる坂本二丁目交差点および国分寺交差点における交差点改良設計を実施し、混雑緩和に向けた方策の検討を進めてまいります。その他にも筑紫野古賀線や観世音寺二日市線の着実な整備、歴史的町並みの保全や指定文化財保存整備の推進予算などの予算を活用してまいります。以上、担当は加村でした。
17ページ4、新しい公共をテーマとした仕組みづくり。次は4項目目、新しい公共をテーマとした仕組みづくりについてです。自治会、関係機関、各分野の団体などと防災や福祉、教育などさまざまなニーズや課題を持ち寄り、対話を重ね、役割を明確にし、課題解決を図る仕組みづくりを目指し、1億5000万円余りを計上しております。そしてこの項目では、新しい公共の仕組みづくりパッケージを設定し、7000万円余りを計上しております。具体的には、まず、仮称、新しい公共座談会の実施についてです。今日抱えている社会問題は、多様化、複雑化し、従来のように自治体のみで機動的に対応することが困難になってきています。そのため、自治会、教育や子育て、まちづくり、防犯や防災、医療や福祉、各種団体等の多様な主体が参画し、対等な立場で対話と協働を進めることで、お互いの役割を明確にし、連携しながらそれぞれの役割を果たして、社会課題の解決を図ってまいります。次に、地震災害対応訓練についてです。地震災害対応訓練などを通し、職員や警察、消防、自衛隊などの関係機関、市民との連携や役割分担などを明確化し、防災意識の醸成や災害対処能力の強化などを図ってまいります。次に、地域の居場所づくり推進事業についてです。地域の居場所づくり推進事業などを地区公民館等で実施することで、子どもから高齢者、不登校児童、引きこもり者、障害者などの居場所づくりを行うとともに、 さまざまな関係機関や団体と連携することで、地域課題の早期解決や地域コミュニティの活性化などを推進してまいります。次に、放課後子ども教室の拡充についてです。放課後子ども教室などの実施により、新たな子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを行うとともに、地域コーディネーターを中心に、地域人材や市内大学生などの協力のもと、多様な体験活動ができるように実施することで、地域活動サポーターの積極的な地域活動への参画を促してまいります。次に、地域コミュニティの活性化についてです。少子高齢化や地域のつながりが希薄化する一方、災害の頻発など、地域の助け合いの必要性は以前にも増して高まっています。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、地域活動の再開が進み、地域コミュニティ活動の再活性化が見られ、子どもや高齢者、行政、市民活動団体など多様な主体が交流・連携できるよう、地域のリーダー的人材の育成や区自治会への支援など、地域コミュニティの活性化に向けて積極的に支援してまいります。また、公園や公民館、公共施設に求められる役割や意義について、さまざまな観点から再整理を行い、多面的利活用や地区公民館施設整備補助の在り方などについて、検討を行ってまいります。以上の事業を、新しい公共の仕組みづくりパッケージとして連動して取り組んでまいります。その他の事業について説明してまいります。まず、地球温暖化対策の推進についてです。ゼロカーボンシティの実現に向け、ネットゼロエネルギーハウス、戸建て住宅用再生可能エネルギー発電等設備、次世代自動車の導入を促進するため、補助の拡充を行ってまいります。次に、ごみ減量の推進についてです。令和5年度から、一人一人ごみ減量プロジェクトと銘打ち、令和6年度までに、一人一日あたり、燃えるごみの排出量600グラム達成に取り組んでいます。令和6年度は、この取り組みをさらに推進させるため、段ボールコンポストの市民モニター制度を創設し、市民モニターから寄せられた感想や意見を市民に還元することで、段ボールコンポストのさらなる普及促進を行い、ゴミの減量に取り組んでまいります。次に、子宮頸がん乳がん個別検診事業についてです。現在実施している集団検診に加え、個別医療機関で受診することができる個別検診を令和6年度から実施してまいります。女性のライフスタイルが多様化する中で、選択肢の幅を広げ、多くの人が受診しやすいよう検診を実施することで、がんを早期発見し、がんによる死亡率の減少を目指してまいります。5. 再出入一体改革の推進。次は5項目目、再出入一体改革の推進についてです。多様化し、拡大する市民ニーズに応えつつ、持続可能な行財政運営を堅持するため、複数の事業を通して組織横断的に取り組むことで、再出入一体改革を図ることを目指し、13億円余りを計上しております。この項目では、再出入一体改革パッケージを設定し、12億円余りを計上しております。具体的には、まず、民間プール等を活用した水泳授業委託についてです。平成31年3月議会で初めて提案し、実践してきた民間プール等を活用した水泳授業については、本市がいち早く取り入れた取り組みで、事業環境の飛躍的向上を図ることができるとともに、経済税収効果の向上や回収費用の抑制など、複数のメリットがある取り組みです。令和6年度は、 さらに実施校を増やし、効率的で効果的な授業を実施してまいります。次に中学校給食の実施についてです。民間事業者による市内新調理場誘致が実現したことで、食べ盛りの中学生に等しく栄養価を確保するとともに、安心安全の担保、経済税収効果の向上や維持保存費用の抑制など複数のメリットがある取り組みです。18ページ。次に太宰府間の活用方法に係る民間活力導入手法検討事業についてです。平成16年10月の開館以来、地域活性化複合施設として地域住民と観光客に親しまれ利用されてきた太宰府間について、官民連携による民間活力の導入も含めた有効な活用手法の検討を行ってまいります。次にふるさと納税の推進についてです。本市の自主財源の 15% 以上を占める見込みまで上昇してきた寄付額はもちろん、新たな返礼品の開発や取引などによる経済税収効果の向上など複数のメリットがある取り組みです。次に令和発祥の都太宰府梅プロジェクトの推進についてです。新たな地場土産産業として経済税収効果の向上を図ることができるとともに、元号令和の発祥となった旅人の梅の木の植栽や実を使った新製品発表などによるシティプロモーションの強化など複数のメリットがある取り組みです。その他にも市内照明、街路灯、防犯灯、公園灯一斉 LED 化により、リース方式を活用した市内照明の一斉 LED 化を進めてまいります。令和6年度に工事に着手し、令和7年度からリース事業を開始することにより、電気料金約 50% 削減、 CO2 排出量約 70% 削減の効果が見込まれ、電気料金削減額を事業費の支払いに充てることで一般財源の負担を増やさずに一斉 LED 化することが可能となります。また明るく故障が少ない LED に変更することで、安心安全のまちづくりのさらなる充実を図ってまいります。以上の事業を再出入一体改革パッケージとして連動して取り組んでまいります。その他の事業について説明してまいります。まず企業誘致推進体制の強化についてです。本市の企業誘致戦略に基づき、地方への進出を目指す企業との商談を行い、民間のコンサルティング事業者のノウハウを生かした伴走支援を行うことで、確実な企業誘致につなげ、経済税収効果の向上を図ってまいります。次に、企業創業支援地場産業育成の推進についてです。商工会と連携して地場産業育成を進めるとともに、市内において地域課題の解決を図る創業者に対してスタートアップ時の家賃補助制度を創設し、企業創業支援に取り組み、経済税収効果の向上を図ってまいります。次に戦略的まちづくりの推進についてです。まちづくりビジョン会議からの専門的な知見や地域に即した意見を参考としながら市政運営を行い、令和6年度に期限を迎えるまちづくりビジョン改定について、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略等も勘案しながら議論を進め、さらなる戦略的まちづくりに努めてまいります。また各種施策や事業についての市民の認知度意向等をより的確に把握するための市民意識調査を行い、まちづくりの指標として各種施策の展開に反映させてまいります。次に DX の推進についてです。高い専門的知識と経験を持つ外部のデジタル人材を活用し、市民の利便性向上を念頭に、人に優しいデジタル化を目指した本市にとって真に必要なデジタル技術導入についての検討を進め、より効率的な市政運営に努めてまいります。次に仮称すぐやる班についてです。現在市民等から相談情報提供を受けた場合に、市で対応可能な作業については町ぐるみ整備班等で対応していますが、この町ぐるみ整備班を含めて仮称すぐやる班に再編し、頻発する鳥獣被害等の市民ニーズにより迅速かつ的確に対応できる体制を強化してまいります。以上、2期目の公約に基づき、市民本位の捉え方や本市積年のもしくは社会共通の課題の解決を意識した令和の都太宰府課題解決予算について重点項目を中心にご説明してまいりました。時間の限りもあり、あくまでも課題解決事項に特化して説明してまいりましたが、予算説明資料の世代カテゴリー別予算額で分類しておりますように、あらゆる世代や立場の方々にまんべんなく行き渡ることも意識した予算であります。また水木小学校の建て替えなどが一段落したことにより、教育費という費目単位においては減少する形となっておりますが、その他の費目についてはおおむね予算が前年と比して増加となる積極予算案とすることができました。何よりも予算規模が11億円余り、 3.8% の増額となる過去最大300億円超えの大台となったことで、就任後初めて現場の予算要求をほぼ通すことが可能となり、積み残した懸案も複数盛り込むことができ、市民ニーズに応えるとともに職員意欲の向上にもつながると期待しております。結びに改めて申し上げますが、1月28日で2期目就任折り返しを迎えました。この間もコロナ対策や市政40周年記念事業、本市悲願の中学校完全給食などの実行に向け、私の持ちうる力は出し尽くしてきたと自負しております。市税やふるさと納税も着実に増加を重ね、合わせて100億円の大台を超えるところまで拡大してきました。市籍地や宗教法人、学校法人の多さなどから歳入構造に困難を抱える本市の本質的課題も一定の解決を見せてきました。直近の市民意識調査でも、市政への信頼度は 74% を超え、住みやすさや職員満足度も 80% 台で推移し、日経 BP 社の住みよい街2023でも念願の九州沖縄1位を獲得するなど、各種施策の効果が着実に評価されてきております。これもすべて市議会の皆様、市民の皆様、職員諸氏はじめ関係各位のご理解ご協力の賜物と感謝申し上げます。私の持ちうる力にも人生にもおのずと限りはありますが、悔いのないよう本議会で本市積年のもしくは社会共通の課題の解決に向けた未来への種まきを心がけましたので、皆様の変わらぬご理解ご協力をお願い申し上げ、私の施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。以上、担当は中村でした。